2ページ紙面左側縦4分の1に広報長与7ジュライナンバー796コンテンツ2ページ特集燃やせるゴミの原料化で循環型社会の構築を6ページ長与の情報通15ページ地域パワー16ページ長与よかとこ巡り17ページ子育てガイド21ページ暮らしの情報30ページインフォメーション各種イベント講座情報33ページスポーツ広場34ページ頑張りスト35ページ図書館だより36ページ健康テラス介護の部屋37ページカレンダー38ページ緊急連絡先相談窓口39ページ掲示板広報長与は次のコンテンツからご覧いただけます。町色長崎 e-books マイ広報誌それぞれの QR コードがあります。特集燃やせるゴミの原料化で循環型社会の構築を2ページから5ページ使い捨て型社会からの脱却。皆さんは循環型社会という言葉を知っていますか？これは天然資源の消費が抑制され環境への負荷ができる限り低減された社会のことを指します。地球の環境を壊さず未来の世代までずっと生活を続けるためにはこれまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会を見直しなるべくゴミを出さず出したゴミはできる限り資源として利用しどうしても資源として利用できないゴミはきちんと処分することがとても重要です。ゴミの分別は SDGs の第一歩。 SDGs という言葉を聞いたことはありますか？ SDGs とは持続可能な開発目標サスティナブルディベロップメントゴールズの略称で2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際的な目標です。SDGs には17の目標がありますが、この中にはゴミを分別することやリサイクルの意識を持ち、実践するといった私たちの身近なことで達成することができる目標があります。
循環型社会を形成するための3つのキーワード。
1、リデュース、ゴミの量を減らすこと。例、マイバッグを使用する、詰め替え用、簡易包装のものを選ぶ、修理して長く大切に使うなど。2、リユース、繰り返し使うこと。例、フリーマーケットのアプリなどを使用し、不要品の再使用に努めるなど。3. リサイクル。再び資源として利用すること。例、資源化物をきちんと分別し、決められた方法で出す。リサイクル製品を選ぶなど。図1、本庁の燃やせるゴミの量の推移。棒グラフがあります。平成27年、約8400トン。平成28年約8700トン、平成29年約9000トン、平成30年約8900トン、平成31年約8550トン。燃やせるゴミの量は平成27年から徐々に増え、平成29年がピーク、平成30年、平成31年と減ってきています。図2、1人1日あたりのゴミの量の推移。
折れ線グラフがあります。
国の平均、平成27年 940g、 平成28年約 930g、 平成29年約 920g、 平成30年約 900g と徐々に減っています。県の平均、平成27年約 950g、 平成28年 940g、 平成29年約 950g、平成30年約 960g、 平成28年に少し減っていますが、平成29年、平成30年と徐々に増えています。長与町、平成27年約 720g、 平成28年約 740g、 平成29年 780g、 平成30年同じく約 780g、平成31年 760g、 平成27年から平成29年まで徐々に増え、平成30年は横ばい、平成31年は少し減っています。長与町は国平均、県平均に比べ1人当たり最大マイナス 230g とかなり少なくなっています。これは長与町一般廃棄物ごみ処理基本計画令和2年度改定から作成しています。町職員から一言、皆さんのご協力によって本町の燃やせるごみの量は減少傾向であり、1人1日あたりのごみの量は県や国の平均よりも少なくなっています。しかしそれでもまだ燃やせるごみの中にはリサイクルできる紙類がたくさん捨てられています。この特集記事を参考に、さらなる燃やせるごみの減量化にご協力ください。燃やせるごみを減量化するための重要なポイントは、生ごみにあった。ご家庭から出る燃やせるごみの中でも、代表的なものは調理くずや食べ残しといった生ごみでしょう。実はこの生ごみ、なんと約 80% は水分で構成されていると言われています。つまり水切りをしてから出すことで燃やせるごみの減量化に大きく貢献するのです。また生ごみの中には本来まだ食べられるのに捨てられてしまっている食品がたくさんあります。これは食品ロスと呼ばれ、日本では1人1日あたり毎日お茶碗1杯分の食品ロスが発生していると言われています。生ごみの水切りの3つのコツ。1、濡らさない。生ごみをシンク内の三角コーナーや排水口内の水切りかごに入れると水分をたくさん吸ってしまいます。ごみを濡らさないよう皿に移した写真があります。2、絞る。水分を吸った生ごみはそのままごみ袋に入れず、ぎゅっと一絞りしてからごみに出しましょう。生ごみをぎゅっと絞っている写真があります。3、乾燥させる。お茶殻やティーパック、野菜の皮などを風通しが良いところで乾かしてから出しましょう。野菜の皮などを乾燥させた写真があります。生ごみの減量化だけではありません。水切りをすることによる3つの嬉しいこと。生ごみ特有の嫌な匂いが減る。軽くなってごみ出しが楽になる。小さいごみ袋で出せるようになる。生ごみを減量化することができる生ごみ処理機器の購入時の補助金制度があります。詳しくはホームページをご確認ください。 QR コードがあります。食品ロスを減らそう。こんな時こうする。1、お買い物をする時。お買い物の前に冷蔵庫の中の在庫を確認したり、食べきれない量の食材を購入することがないようにしましょう。またすぐに食べるものを買う時は手前取りにご協力ください。2、料理をする時、保存する時。 料理をするときは食べられる分だけ作るようにしましょう。また食べきれなかった食品は冷凍などの傷みにくい保存方法を検討し、常に冷蔵庫内を整理しておきましょう。3. 宴会の時。忘年会などの宴会はつい食べ残しが多くなってしまいがちです。乾杯後の30分間とお開きの10分前になったら、自分の席で料理を楽しむ3010運動に取り組んでみませんか。環境省食品ロスポータルサイト http://recycle/foodlossgenerl.html から引用。段ボール、新聞紙、チラシ、雑誌、雑紙はゴミステーションに出してください。紙類が出されたゴミステーションの写真、きちんと縛られた段ボールと新聞紙、紙袋に入れた雑紙の4枚の写真があります。紙類を簡単に紐で絞る方法をホームページで公開しています。QR コードがあります。注意、紙パックはこれまで通り拠点回収をしています。雑紙の分別で燃やせるゴミの減量化に一歩前進。雑紙とは段ボール、新聞紙、チラシ、雑誌、紙パック以外のリサイクルできる紙類のことです。雑紙はまだまだ認知度が低く、燃やせるゴミとして捨てられている方が多い状態です。そのため雑紙の種類を覚えてきちんと資源として分別することが燃やせるゴミの減量化につながります。ただし雑紙はリサイクルできない異物が混ざってしまうことが多く、リサイクルの過程で機械の故障や不良品ができる原因となるため注意が必要です。雑紙としてリサイクルできるもの。厚紙、画用紙、衣類のタグ、色紙、折り紙、菓子箱、紙箱、紙紐、紙袋、取っ手が紙製以外のものは取っ手を外す。カレンダー、金具は外す。薬の紙箱、コピー用紙、スケッチブック、台紙、ダイレクトメール、タバコの箱、ティッシュペーパーの箱、ビニール部分を外す。トイレットペーパーの芯、年賀状、はがき、パンフレット、封筒、窓付きのものは窓の部分を外す。付箋、プリント紙、包装紙、ポスター、名刺、メモ用紙、割り箸の紙袋など。紙袋を封筒に入れて紙類の収集日に出してください。リサイクルできないもの。アイスクリーム、ヨーグルト、カップ麺の紙製容器。圧着はがき。油紙、インクジェット紙、ウェットティッシュ、壁紙、カーボン紙、紙コップ、紙皿、ガムテープ、キッチンペーパー、金箔、銀箔の紙、クッキングシート、シュレッダーくず、写真、アルバム、障子紙、石鹸、洗剤の箱、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ピザの箱、ビールのマルチパック、ペーパータオル、防水加工された紙、ラミネート加工紙、レシート、和紙、汚れ、匂いがついた紙、その他、ツルツルピカピカした紙など。ゴミ袋に入れて、燃やせるゴミの収集日に出してください。私たちが出した段ボール、新聞紙、チラシ、雑誌、雑紙はその後どうなるの？ 1. ご家庭。皆さんが出した紙類は種類ごとにそれぞれ収集されて、腰問屋に運搬されます。 紙類は他のゴミとは異なり、種類ごとに収集の時間が異なりますので、必ず朝8時までに出してください。2. 腰問屋。腰問屋に運搬された紙類は種類ごとに計量し、資源として売り払い、町の歳入になります。紙類はさらに選別され、種類ごとに圧縮、梱包されて製紙工場に出荷されます。3. 製紙工場。製紙工場に搬入された紙類は、融解、インクや塗料の除去、漂白、脱水などの工程を経て、さまざまな紙製品の原料となる紙、板紙になります。4. 紙加工工場。製紙工場で作られた紙、板紙を加工し、商品のパッケージや梱包材、新聞紙、書籍などのさまざまな紙製品に生まれ変わります。1から4までの過程のそれぞれの写真が掲載されています。1から4が繰り返されてリサイクルできます。町職員から一言。本町では循環型社会の構築の推進と SDGs の達成のため、ゴミの原料化と資源化物のリサイクルを推進しています。令和4年4月から段ボール、新聞紙、チラシ、雑誌、雑紙をゴミステーション収集に変更したことも、燃やせるゴミを原料化することが目的です。町民の皆様には、これまでもゴミの分別や資源化物の拠点回収などのご協力をいただいていますが、これからもより一層ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。